恵みをいただく御言葉は黙示録20章1節から6節までです。黙示録の20章1節から6節。また私は御使いが底知れぬところの鍵と大きな鎖とを手に持って天から下ってくるのを見た。彼は悪魔でありサタンである竜、あの古い蛇を捕らえ、これを千年の間縛って底知れぬところに投げ込んで、そこを閉じ、その上に封印して、千年の終わるまでは、それが諸国の民を惑わすことのないようにした。サタンはその後でしばらくの間、解き放されなければならない。また私は、多くの座を見た。彼らはその上に座った。そして、裁きを行う権威が彼らに与えられた。また私はイエスの証と神の言葉とのゆえに首をはねられた人たちの魂と獣やその像を拝まず、その額や手に獣の刻印を押されなかった人たちを見た。彼らは生き返ってキリストと共に千年の間王となった。その他の死者は千年の終わる時までは生き返らなかった。これが第一の復活である。この第一の復活に預かる者は幸いなもの、聖なるものである。この人々に対しては第二の死は何の力も持っていない。彼らは神と共、キリストとの祭司となり、キリストと共に千年の間王となる。アーメン。一言お祈りをします。愛する主よ、この永遠を生きる黙示録の記述、それは今まさに私たちが今この現実世界において、この地上において生きていること、その後に必ず起こるべきことであり、また私たちが今この世界において成している行い、技、それによって確かに永遠が決まってくることを覚えます。どうかしよう、私たちがこの地上における命の歩みをイエス・キリストの証と神の言葉を守り行うことのゆえに、主よ、永遠をさらに素晴らしくよく過ごすことができますように。どうか私たち一人一人に今日必要な言葉を与えてください。必要な悟しを与えてください。悪魔サタンはどうなるべきか、また獣の刻印を押された者たちはどうなるべきか、そしてイエス・キリストの証と神の言葉を守り、また獣やその像を拝まず、獣の刻印を受けなかった者たちがどのような幸いに預かるのかを、主を今日示してください。語るこのしもべの唇を清めてください。思いを清め、心を整え、また聞く生徒たち一人一人の心を今整えてください。あなたにあって清められた思いでもって、主を今日、御言葉に預かる生徒たち一同でありますように。主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。この箇所においては、千年王国という言葉が出てきます。千年の間、キリストと共に王となって支配する人たちのことが記されております。それに対して、悪魔サタンが千年の間、縛られている様も出てきます。 まずですね、御使いが、御使いの幻がヨハネに示されます。この一節のところを見ますと、その御使いが底知れぬところの鍵と大きな鎖とを手に持って天から下ってきました。ですから、この御使いの所在は天であり、そしてその手には底知れぬところ、これギリシャ語ではアビス、淵ですね、大きな水とも訳せます。その底知れぬところの鍵とまた大きな鎖を持って下ってきます。そして彼は、この御使いは悪魔でありサタンである竜、その、あの古い蛇、古い蛇といえばエデンの園の時、あのアダムとエヴァを惑わしたあの古い蛇ですね、あの蛇は悪魔でありサタンです。その古い蛇を捕らえて、これを千年の間縛って、底知れぬところに投げ込んで、底を閉じてその上に封印して、で、千年の間それが諸国の民を惑わすことはないようにしました。この御使い、簡単に言えばですね、警察おりますね、警察官は手錠を持っております。また、悪いことをした人を逮捕して、ね、手錠をかけて縛って、でそれで牢屋にぶち込む 権限が、ね、警察官にはあります。この御使いはその権限が与えられた警察官のようなものです。そしてサタン、悪魔サタン、あの古い蛇は、罪を犯した受刑者です。でそれで、禁錮刑が言い渡されるんですけども、牢屋にぶち込んだら、懲役何年ありますね、牢屋の中に何年か。でこのサタンに関しては千年でした。千年の間この牢屋の中に縛られて禁錮刑が言い渡されました。普通ですね、悪いことをした人はそのような懲役をして、その懲役のお勤めの期間を経たら、出てくるんですけども、で出てきたら、もうその牢屋の中で懲りて、それでその罪の処罰に懲りてですね、もうこれからは正しい生き方をしていくものではあるんですけども、でもしその牢屋の受刑者がですね、その後また大きな罪を犯したりしたら、もう、弁解の余地はないですね。悪魔サタンは実はそのようなものです。次回学ぶんですけども、悪魔サタンはその千年の懲役を経て、そしてその後になおですね、大きな罪を、犯した、やった、自由になったぞ、これから俺の自由になるんだ、そのような考え方でいるとですね、死はたちまちのうちに滅ぼしてしまいます。私たちも同じです。皆さんもですね、主が明らかにされる時があります。全てのことを、この悪魔サタンはそれまで好き放題なことをしておりました。もう非常に長い間好き放題しておりました、ね、古い蛇、もうあのエデンの園の時の時代、あの時代、もうはるか昔の時代からずっと悪魔サタンは解き放たれたまんまでですね、それで好き放題のことをして何をしてきたか、多くの人々の命を奪ってきました。悪魔サタンはですね、人間をそのまま直接的に殺すということはできないんですけども、ただ人々の思いを惑わして、そして滅びに向かわせて、悪魔サタンのその力、嘘、偽りにあります。巧み嘘をつくのが悪魔サタンのやり方で、そして人の心の内を、もう神の生徒さえも惑わして、そして滅びに導こうとする、そのようなことをして多くの人々を、欺いて、騙して、詐欺をして、そして人々を、命を行くべき人々を死へと導いてきました。アダムとエヴァ、もともと罪がない神の似姿であったのに、でもそのアダムとエヴァを欺いて死をはびこらせ、神の似姿からほど遠いものにしてしまいました。それでも主はですね、どういうわけか、ずっとその悪魔サタンが、自由に任せていたんですけども、 そして私たち人間も同じです。罪を犯しても、ある程度は自由にされております。その自由の間に悔い改めて立ち返るかもしれないからです。神様の憐みは注がれております。ですからまず私たちのうちにですね、神様と共に歩みを皆さん今していると思うんですけども、その歩みから外れて、そして悪魔サタンのその側についていこうとするのであれば、まず私たちが自由意志を持ってですね、そこから離れて、そして悪魔サタンから離れて、神様に喜ばれることを皆さん選択して、そちらが何であるかを知り、そちらの方に、ね、自分自身を向かわせるべきなんですね。何も悪い思いが皆さんのうちに入ったからといって、すぐに神様はもう、ね、きっちりと裁きを突然天から下ってきて皆さんをぶん殴るとか、そういったことはなさいません。皆さんの自由意志によってですね、ある程度任されています。そして皆さんが自由にそこから立ち返って、悔い改めて主に立ち返るのであれば、皆さんは、ね、主に罰せられるということはありません。しかしそれを野放しにしてですね、悪い思いを野放しにして、そしてますます悪魔サタンの側につき、ますます生徒たちを傷つけ、ますます罪の飲み食をしていくのであれば、やがてリミットが来るわけですね。私たちはそのことをしっかりと覚えておくべきです。この悪魔サタンは千年の間禁錮刑が言い渡されて、そして、その中に、底知れぬところに縛られているわけですけども、それに対して、千年の間ですね、真逆の人たちがいるんです。千年の間、王となってキリストと共に術を治める人たちがおります。それが4節に書いてあります。また私は多くの座を見た。彼らはその上に座った。そして裁きを行う権威が彼らに与えられた。また私はイエスの証と神の言葉とのゆえに首をはねられた人たちの魂と獣やその像を拝まず、その額や手に獣の刻印を押されなかった人たちを見た。彼らは生き返ってキリストと共に千年の間王となった。アメン。この人たちですね、彼らは千年の間キリストと共に王となります。でその他の死者たちは千年の終わるまでは生き返らなかった。でこれが第一の復活です。この、人たちは、生き返ってキリストと共に千年の間王となります。ですから死んだ人はキリストイエスにあってよみがえらされます。キリストイエスにない人たちもよみがえらせます。それは裁きのためですけれども、この人たち、ある一定の特定の人たちは、その千年の間術を治めるためによみがえらされる 一軍の人たちがいるわけです。ではこの一軍の人たちはどういう性質か、一体誰がどういう人がこの性質に預かることができるのか、これこの4節の中に全部記されております。彼らは4節の終盤にあります通り、イエスの証と神の言葉とのゆえに首をはねられた人たちって書いてありますね。イエスの証と神の言葉とのゆえに首をはねられた人たち、そしてまた、続いて獣やその像を拝まず、その額や手に獣の刻印を押されなかった人たちと書いてあります。ですからあることをした人たちで、なおかつあることをしなかった人たちがこの千年の間キリストと共によみがえらせ、第一の復活に預かる幸いな人たちです。そのあることをした人たち、そのあることというのがこの2つ、イエスの証と神の言葉、この2つをこの2つのゆえに首をはねられた人たち、頭と胴体が切り離される人たちです。何のため、 イエスの証と神の言葉とのゆえにです。ですから皆さんもイエス・キリストの証、これをしっかりと保ち続けるべきであり、神の言葉、御言葉を皆さんしっかりとですね蓄えていくべきです。この人たちね、首をはねられる、ね、斬首刑ですね、要するにイエス・キリストの証を保つゆえに死に至るまで忠実である人たちです。イエス・キリストは確かに生きておられると、ね、イエス・キリストの皆さんは証人、証人であるべきです。預言の霊はイエスの証ですと、ね、あのヨハネが御使いにひざまずいて礼拝しようとした時、その御使い言いました、ね、私はあなた方と同じ神の言葉とイエス・キリストの証を保っているしもべ仲間と一緒である、むしろ神を拝みなさい。イエスの証は預言の霊です。ですから皆さんはイエス・キリストが生きておられるということ、イエス・キリストが存在するということ、それをですね人々に証しするということ、これはまずこの復活に、第一の復活に預かる第一条件であり、そして神の言葉をしっかりと保っていること、これが二つ目の条件です。誰がこの第一の復活に預かれるか預かれないか、あの人はどうなの、この人はどうなの、今そんなことは言うべき時ではありません。皆さん一人一人がイエスの証を保つべきであり、神の言葉をしっかりと皆さん一人一人が蓄えるべきです。聖書の学び方において、また礼拝において御言葉をしっかりと読み、皆さんのものとし、礼拝だけではない、教会の中だけではありません、皆さんの家においてもしっかりとこの御言葉を皆さん自身が保ち蓄え、そしてイエスの証をするがゆえに、ね、首をはねられるような経験、そのような経験もしかしたらあるかもしれません。頭と胴体が切り離される、ね、思いと肉体が、ね、イエスの御言葉の上に切り離されるという、まあ、そういった象徴的な意味ももしかしたらあるかもしれません。とにかく皆さん自身が御言葉のゆえに皆さんの肉体を殺したかどうか、ね、御霊によって皆さんの肉は殺されます。御霊、しかし肉は御霊の思いを殺します。皆さん一体どっちにつくのか、肉につくのか、御霊につくのか、それが今皆さんに問われているわけです。世の終わりの時代における困難やまた困難な時代、それは確かにあります。終わりの時代に生徒たちが困難な時代が訪れますけれども、しかしその時代にあっても守られる人が、冒頭でお読みしましたのは黙示録の3章のフィラデルフィアの教会に宛てられた手紙のうちですけれども、誰が世の終わりによって守られるか、黙示録3章の8節を見ますと、ね、あ、見よ、私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた、なぜならあなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り私の名を否まなかったからである、ね、少しばかりの力だけでいいんです。私の言葉、すなわちイエス・キリストの御言葉を守り、イエス・キリストの名前を否まなかった、ね、御言葉を守ること、またイエスの名、イエス・キリストの証人であること、証人であること、それを否まないこと、皆さん世に出ていったときイエス・キリストの名にふさわしい歩みをしているでしょうか。イエス・キリストがおられるということ、このことをしっかりと保っているでしょうか。皆さんはしっかりと保つべきです。保つならば世の終わりにおけるこの困難や誘惑から皆さん守られます。十節に書いてありますね、あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、ね、守ったから私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろう。ですから、ね、御言葉を守り、イエス・キリストの証人となるのであれば、 回れます。世界の終わりのこの全世界に来ようとしている試練の時に守られます。またこの千年王国のその支配者の側になるためのチケットも手にします。イエスの証と神の言葉とのゆえに首をはねられた、死に至るまで忠実であった、この肉の命を捨て去るに至るまで御霊に忠実であった人は、このキリストと共によみがえらせなされ、千年の間王となるその特権が与えられます。また、もう二つばかり条件があります。獣やその像を拝まないこと、そしてその額や手に獣の刻印を押されない人、獣、それについては黙示録の13章に書いてあります。黙示録の13章のところにですね、海から一匹は獣が登ってきて、それには10本の角、また塔の冠が、7つの頭とそれから塔の冠があります。で、これは傲慢なことを言う唇が与えられました。で、そしてまた竜が、また上がってきます。この獣、そいつらですね、この地上において獣のシステムを構築します。黙示録の13章の14節からのところですけれども、またあの獣の前で行うことを許された印を持って地上に住む人々を惑わし、剣の傷を受けながらもなお生き返ったあの獣の像を作るように地上に住む人々に命じた。それからその獣の像に息を吹き込んで、獣の像が物を言うことさえもできるようにし、またその獣の像を拝まない者を皆殺させた。また小さい者にも大きい者にも富んでいる者にも貧しい者にも自由人にも奴隷にも全ての人々にその右の手かその額以下に刻印を受けさせた。またその刻印、すなわちあの獣の名、またはその名の数字を持っている者以外は誰も買うことも売ることもできないようにした。ここに知恵がある。資料ある者はその獣の数字を数えなさい。その数字は人間を指しているからである。その数字は666である。要するに獣のその印、獣の刻印を受けなければ誰も売り買いができないようにしました。この獣はこの地上にそういうシステムを構築します。その獣の刻印を受けなかった人々、その獣やその像を拝まなかった人々、これが千年の間あの千年王国を生きる特権が与えられる人たちでした。この地上でですから、皆さんは獣のそういうシステムが構築されるとき、皆さんその印を受けてはなりません。これは右の手か額かに受け与えられる印です。この、神様にですから逆らう者たちからそのような印が付されるような場面がもしかしたら、この先あるかもしれません。その印を受けなければ日本国において、あるいは世界において物の売り買いができない、そういう、制度がもしかしたら将来、皆さんがもしかしたら生きている間にあるかもしれません。しかしその時皆さんはそれを受けないべきなんです。この地上の諸々の欲望、この地上の栄華富、それを受けるためにですね、獣、神に敵対するもの、神の御名を汚す、そうした印は皆さんは受けるべきではありません。それを受けてしまったら とてつもない苦しみにそのうち会うことになりますから、その時はですね、その時あたかもその獣のシステムがもう全知全能であるかのような気がします。でも全知全能ではありません。それらはやがてこのお方に白い御座の裁きによって全て滅ぼされ、またイエス・キリストにあって神の軍勢によって滅ぼされるべき者たちだからです。皆さん黙示録においてあらかじめ学んでおきました。ですから皆さんはこの獣の像を、ね、神に敵対する者の像を拝まず、またその刻印が受けないべきです。世と世の欲望はやがて過ぎ去ります。しかし神様の御言葉を保ち、イエスの証と神の言葉をしっかりと守り行う人は永遠に長らえることができます。どうか皆さんはイエス・キリストの証をしっかりと保ち、また神の言葉、御言葉をしっかりと皆さん自身のものとしてこの終わりの時代においても守られ、またイエス・キリストと共によみがえらされ、イエス・キリストと共に据え納める側になる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、今日この箇所を見ました。千年の牢屋に陥る者、あるいは千年の間王となってすべを染める者に分かれておりました。その分かれ目は獣を拝むか、それとも御子イエス・キリストを拝むか、獣の刻印、獣の印を受けるか、それともイエス・キリストの御言葉を受けるか。主よ、どうか私たちはイエス・キリストの御言葉を受け、またイエス・キリストの証をしっかりと保ち、獣と敵対し、神の言葉のゆえに死に至るまで忠実なものでありますように。御言葉を選択し、私たちの内側にあるこの肉の思い、暴れ回る肉の感情、それらを御言葉の剣によって差し貫き、虜にし、そしてキリストに服従するものでありますように。どうか神の生徒たちを守りください。これを聞くすべての生徒たち一人一人を主よ、御言葉によって作り変えられますようにと主よ、あなたにお願いします。ただ一人一人には自由意志が与えられており、獣を拝むかイエス・キリストを拝むか、主よ私たちには日々判断が委ねられます。主よ、どうか私たちはイエス・キリストをいつも選び、進んで勝利者となっていく私たちでありますように、主を導いてください。今日いただいた全ての御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。